ここまで続きました。まあ遅くからなんですけども、とりあえず、やんなきゃなと思ってきたのは、師匠シリーズの、セルフパローの作品があるんですけども、で実際まあ自分もいくつか読ませていただいてるんですが、なんだろう、その中で、リクエストがあったまだ読んでない話っていうのが2つかな、あって、それをやろうかなと、思ってきました、はい。でジータレス読み61、こんばんは、きっと来ると思ってましたと。まあこんな時間からやることないんで、ほとんどきっと来ると思ってるのはありがたいですけど、まさか来るとは思ってなかったと思うんですけど、普通寝てますんで、ね、で62、朝までですね、楽しみですと。まあ朝までには多分ならないですね、多分っていうかならないですね。まあ2は読んでさらっとですからね1時間もかかんないじゃないですかね。で、63、一瞬繋がらなかったから寝たのかと思いましたと。あーんとですね、説明の文章を間違えてというか直さずに、その前回のまんまだったんで一旦切りました、気づいたら。あーってことですね。なので、そういったことですね、多分そういうことだと思います。で、64、チェキタコバはこんな時間からとは珍しいと。まあ、珍しいですよね、うん、普通やりませんからね。で、65、おっちゃんこんどもおっちゃんじゃないですけど、こんばんです。ツイッターで自分の好きな話がすぐに出てこないとかつぶやいていただけど、既読リストを見たらすぐに見つかるじゃんって書いたんですけど、既読リストを見たところで思い出せません こんな話だったんだけどなーで既読リスト見ても探せない。別にそれで探せるんなら探したいけど、なんかこんな時に読んだ、こんなあれこれなんだったっけなーっていう、なんかシリーズもんだったか、それともシャレコアだったかとか、そういった形でギリ、追い詰めることはできるのかもしれないけど、まあ見つけることはできないですね、簡単には。それでもあくまでも読んだか読んでないかの確認のためのもんですね。もうとにかく話の中身ははっきり分かってるんだったら、まあ、でも話の中身がはっきり分かってても、話の冒頭こんな感じだったなっていうところは分かんないけど、既読リストも分かんないしな、うん、だからまあそういったのではあんま使えないかな。使えないっていう言い方はひどいですけど、そういう意味で、使うものではない。で66、おっちゃん放送の気配がしたのでパチッと目を覚まして起き上がってきましたと。まあ、寝た方がいいと思うんですけども。で、67、好きな話はありすぎると難しいよねと。おすすめなら歴代最長のオフィスとかどうだろう、あれはくっつけても5時間半だよねと。うん、5時間半、うん、5時間半じゃ困るんだわな。まあちょっとなんだろう、これまだぶっちゃけちゃいけないのかな、ちょっとあんままだ聞いてないんで、ちょっと伏せときますわ。まあ伏せときますわって言ったことでもう伏せてないんですけども、うん、まあとりあえずですね、まあちょっとまあそういったことでちょっと話をちょっと探す必要があるっていうことがちょっとあってですね、探してます、探してますっていうか、まあ、なんだろう、あくまでも、自分が、まあ、これまで読んできて、好きな話っていうことなので、別に 他の方はどう思うか分かんないんですけど、まあ、とりあえず自分が読んでておーって思ったやつを選ぶってことなんで、まあそれはもうとりあえず既読リストではなくて自分の記憶と片っ端から再生させて、飛ばし飛ばし聞いてみることで見つけましたけどね、なんかこんぐらいに確か読んでたやつの中からだっていうことだったから、まあ比較的記憶が新しいところのやつだったんで、それに関しては、まあ見つけましたけどね。で、68、既読リストの備考欄に書いてあるでしょうと。既読リストの備考欄って何書いてあったっけ。既読リスト、既読リストの備考欄に何が書いてあった。既読リストの備考欄、既読リストの備考欄、早くも完結、原文の HTML タイトルはあの子、客はおめでとう作品とか書いてあるけど、これなんか見てわかんのかな。全文リンクディレ、本編全文リンクディレ、本文全文前置きのリンクはリンクディレ、うんちくコラ画像についての雑談とか書いてあるけど、これ見てもよくわかんないけど、はい、というわけで、オトストップでどうしようかな、あんま決めてなかったな。まあいいや。ですね。師匠シリーズのセルフパロなんですけども、ですね。麻雀2ってやつと、3人目の大人バレンタインバージョンだっけな。あれ確かそうだよな。の話を読んでますって聞かれて、読んでないってことで読まなきゃなと思ったんだけど、そうだね、前スレでそういう風なことがあったので、それをやりたいと思います。麻雀の2ってやつをやりたいと思います。ですね、これはですね、麻雀牌、麻雀の牌ですねが出てるので、出てるっていうか表示しなきゃいけないということで、文章、そのなんていうのかな、このピクシブに載ってるっちゃ載ってるんですけども、画像化して、そのページを画像化して載せてるのを連チャンで載せてるような、つなげてるような載せ方で、載ってるので、でかつ自分もそのなんだろう、麻雀詳しくないので、一応なんだろう、まあ麻雀漫画とか読むのは嫌いじゃないので、読んだりしてるから多少はわかるけど、自分も基本的に中身の話の中で麻雀の専門用語がいっぱい出てくるんですけども、とかあと ハイのこの並びですね、並びの画像がポンポンポンポン出てくるんですが、あ、どうやって読んだらいいかがこれ分からなくてですね、なので、まあしょうがないから、まあ、一応これリクもらったから読むんですけど、とりあえずハイパイというか、まあ、ハイの画像の左側、まあ、ページで言うと、まあ、上側になるんですけども、まあ、実際はそれを横に倒してるから左側に当たるとは思うんですが、その左側から順にこう、ハイが並んでますよっていう形で説明したいと思います。そうじゃないと多分流れ、まあ、それでも聞いてて何言ってるか分かんないとは思うんですけど、一杯ずつ左からパパパパって言ってても頭の中でポンと浮かぶ人ならいいけど、まあ、麻雀知らない人には何言ってるかさっぱり分かんないと、まあ、それはしゃあないですね自分もあんまり分かんないので、とりあえず、まあ、リクあったから読みます。麻雀の2セルフパロディ、師匠シリーズのやつですね、セルフパロのやつです。麻雀の2っていう題名のやつです。いきます。師匠、師匠。僕の声に師匠がびくりと反応してうっそりと顔を上げる。ん？大根は、ここにあった大根は。寝ぼけてんですか？次師匠の角ですよ。師匠は半分寝ているような細い目で、なおかつ疑り深そうな目つきで雀卓の上をじっと見ている。まあいいか。ようやく積もってくれた。さっきからこんな調子なので半ちゃんのペースがめっちり落ちてしまっている。無理もない。かれこれ30時間近くぶっ続けで4人打ち麻雀を打っているのだから。かくいう僕もかなり限界が近い。長嶋茂雄風に言うのならば、疲れから来る疲労で今にも意識が途切れそうになっている。残りの二人を見ると、それぞれにやはり顔色が悪い。そこ、私の皮だ。自分のとこに捨てろ。京介さんが目をしょぼしょぼさせながら師匠を睨む。ん？とつぶやきながら師匠は今度は有久さんの皮に捨てようとする。
あら、私にくれるの？ありがとう。
ぽやーっとした表情で有久さんは師匠の捨て牌を拾い上げ自分の手元に持ってくる。おいおい、もう何でもありかよ。そう思った瞬間、有久さんが手牌を倒し、可愛らしい声でローンという。師匠の捨て牌のリャンワンが当たり牌だったらしい。ピンフイーペイコー、親の2900点は7本場で5000点。気がつけば有久さんのトンバの親がやたら続いている。しかも全て上がりでだ。え、じゃあパーレンスをパーレンちゃんしたってことなわけで、パーレンちゃんの権利が発生したってことか。次から何上がっても役満じゃないか。しかしこんな状況では誰も気づくまい。
ゴミ拾いでパーレンちゃんって本人気づいてんじゃん、やべえ。
有久さんはオリジナルのゴミ拾いの歌を歌いながらふらふらと頭を揺らして師匠から展望を受け取っている。
大根は。
師匠はまだ僕らの目には見えない何かにこだわっているようだ。正気と狂気の境にあるような目つきだ。灰がはじけてこたつの上からこぼれるようなグダグダなシーパイの後、トン一曲八本場が始まった。点数は、トン家、東の家、有久さん7万5000点以上、なんちゃ、師匠1万4000ちょい、シャーチャ、京介さん8000くらいかな、ペーチャー僕100。 うむ、序盤に何を上がったのかすでに忘れたが、アリクさんは決してゴミ手ばかりじゃなかったようだ。大トップじゃないか。僕は自分の展望箱を見つめる。何度数えても千展望が一本だけ。鉄マン特有の変なテンションで頭に浮かんだことはとりあえず何でも口にしちゃう状態の僕は、一本でも人参とか歌いながらリーパイをする。それを受けた師匠が一発でも妊娠と死にそうな声で、それでもまるで義務的に口ずさみながらカチャリとドラ表示牌をめくる。死ねと言いながら京介さんが手元で牌を整える。
じゃあ切ります。
アリクさんがいきなりドラの、ウーリャンを川に捨てた。違う、ウーピンを川に捨てた。誰も無反応だ。淡々と場は進む。やがて沈滞した空気の中でポッと誰かがつぶやく。
あ、今妖精さんが見えた。
アリクさんだ。目の前に透明な泡がポコポコと出ているような顔をしている。
私なんかさっきから死んだおばあちゃんが見えてるんだけど。
京介さんが対抗する。何の意地だ
よ。俺なんかロビンマスクが見えてるよ。
一番やばい目つきの師匠がプルプル震える手つきで灰を捨てながらボソリと言う。
あれ、妖精さんが増えたよ。
私もおばあちゃんが増えた。生きてる方の
ロビン。でもだ、大根が。
意味のわからないものをみんな見ているらしい。それぞれ大変だ。かくいう僕も朦朧とする意識の狭間で妙な捨て牌傾向に気づき始めた。アリクさんのウーピン切りに始まり、ローワン、ウーソー、シーピンなど中ちゃん牌ばかりが場に捨てられている。僕の手牌も一球絡みばかりのちゃんた系の牌姿だ。嫌な感じがする。みんな大物狙いなのか。淡々と牌の音だけが響く師匠の部屋で、僕はおもむろに口を開いた。
あれ、あそこに見えるあれは何ですかね。
ワンテンポ遅れて他の3人の視線がそちらに向く。部屋の隅にある師匠の洋服ダンスの影に隠れるように白いものが落ちている。ここからではよくわからないが、あれは女性用の下着、つまりパンティーではないかと僕は薄々気づいていた。しかしこれはいずれ武器になると考えた僕はあえて今まで黙っていたのだ。そして今こそその武器を発動する時が来たのだと思ったのだ。つまり師匠とアリクさんを動揺させようという計略だ。全員手を止めてその白いものの方に注視している。緊張感のある刹那の時、やがてすっと立ち上がった人がいた。京介さんだ。驚く僕を尻目に京介さんは洋服ダンスに近づいたかと思うと、シンプルな動きでその白いものを拾い上げ、そのまま自分の席まで戻ってから手元の小さなハンドバッグにそれを軽く丸めながら押し込んだ。
さあ次は誰のツモだ。
わけのわからないまま固まる僕を置いて場は何事もなく再開された。師匠もアリクさんもぼーっとした顔でさっきのやりとりの意味が分かっているのかも不明だ。京介さんの横顔を覗き見たが、依然として眠そうな目をパチパチさせながらもクールな表情を崩していない。ただ僕だけが目の前で起こった出来事の意味を考えて激しく混乱し、川も見えていなければ灰も手につかない有様だった。
どういうこと、どういうこと、師匠の部屋なのに。
そんな言葉がぐるぐると頭の中で回り続ける僕は、気がつくとラスハイのペン、チーピンをノータイムでチーしていた。
しまった。
気がついても後の祭り、両半縛りが発生している状況で泣きを入れてしまった。これではぼんやり見えていたチャンタや一通、それにピンフやイーペーコーを絡めての上がりができない。慌てて場を見回すといつの間にか、
パーソーが暗観されている。京介さんだ。これではチャンタ三色も無理だ。薬杯が一枚もない現状、これでは泣き純ちゃんのリャンハンに飛び込むしかないではないか。何としてもアリクさんのパーレンちゃんだけは阻止しなくてはならない。だが場に八百中杯が高いこの状況では、泣いて泣いての早上がりもなかなか厳しそうだ。京介さんのパンティーなの？どうして？とりあえず2枚ずつある、イーソーと Q1 はひと泣きしないといけない。白いパンティ、浮いていたドラの、ウーピンも次の打牌で捨てないと師匠の部屋でパンティーが、パンティー、僕がて、あ、頭がテンパった僕は奇声を上げながら京介さんのリャンピンをチーした。イーリャンスーの順通完成。一瞬びくりとした京介さんは、ああチーかとどもりながらリャンピンから指を離す。その顔にほんのりと朱が刺したように見えたのは気のせいだろうか。もう後には引けない、絶対上がる。霧が晴れるように眠気が徐々に揮発していく。その後あっさりと場に捨てられた、Q1 をポンすることができた。残る手牌はイーソー、イーソー、三ソー、三ピン。さすがにイーソーポンとカン、リャンソーチーなどは最後がつらい。理想はイーピンツモでダ、三ソーのカン、リャンピン、テンパイか。そんなことを考えているといきなり目の前にイーソーが捨てられる。ポーン、我ながらやたらいい声が出た。はい、待ってられません。とりあえずダ、三ソーで裸の三ピン、短期待ちの形式テンパイとした後すぐにイーピンを積もってくる。一手遅いがまあよい。これでナチ・ジュンチャン・リャンハンのテンパイだ。ダ・サンピンでイーピン短期。ゾクゾクするぜ、この不気味な場で裸短期というのは。その時嫌な視線を全身の細胞が感知した。全員が見てる。さっきまでぼんやりしていた3人組が急に目を輝かせてまじまじと僕を見ている。あれ、妖精は、おばあちゃんは、ロビンマスクはもういいの？親のアリクさんがにまにまと笑いながら鼻歌でも歌う調子で、うふ、やってみたかったの、オープンリーチって振り込んだら役満だよね。師匠がおもむろにレギュレーションと表紙に書かれたノートを広げペラペラとめくった後で、うむとおごそかに告げた。じゃあオープン。パタリとアリクさんの手牌から一枚が倒される。初、緑色の悪魔が卓の上でテカテカと光っている。思わず嫌な汗が脇から流れる。ああ、バーレンちゃんのかかった曲なのにそんな軽いノリでオープンリーチかよ。改めて川を見渡すと初は一枚も切れてない。っていうか自敗も全然見当たらない。そうか、もう僕以外からは出ないし、待ち構えも危険と踏んでのオープンか。ありだな、ダブルになるもんな。親のダブル、残り100点の僕にそんないかつい手を食らわせる気か、この少女体型が。息が荒くなる。その緊張もつかの間、仕方ないという声とともに京介さんがパタリと牌を一枚だけ倒す。牌は初リーチだ。オープンでチャリンと先天棒が卓に転がる。なるほど、これもありだな。アリクさんのオープンの時点で短期ならばもう待ち構えは不可能だし、待ち替えは不可能だし、上がり目はツモか僕からの出上がりのみだが、オープンをかけておかないと自分だけオープン振り込みの役満がつかないからだ。ガタガタ震える僕とは別に深層意識の中の僕が冷静に思考している。じゃあ僕も。師匠がパタパタと手牌を倒していく。一枚ではない、すべてだ。トン、ナン、シャーペー、ハク、チュン、イーワン、キューワン、イーソー、キューソー、キューソー、イーピン、キューピン、国士無双、初待ち、テンパイ。ふざけんな、あんな眠りながら打ってなんてこんな手が入ってんだ。シャーチャの京介さんが C1 を積もる。次はペーチャの僕の積も。初は残り2枚、両方とも山の中だ。ドキドキしながらモーパイをする。積もっちまえ。イーピン、 ざらり嫌な感触、手元に置いて薄目で覗く。初、
やってもうた、もうダメだ、僕の上がり目はなくなった。
ポンした Q1 や言いそうに加冠してリアンシャンのツモならちゃんたと合わせてリャンハンになるが、4枚目の Q1 も言いそうも師匠の手の中だ。
血の気の引く思いで E ピンを切る。これで初短期。
3人が僕の待ち会を意味深な目で見ている。
平常心、平常心、悟られるな、飲まれたら終わりだ。
お、アリクさん、師匠と無駄相撲の後、京介さんがモーパイする手を止めた。
よし、アリクさんに積もられるよりマシだ。
しかし京介さんは、噛んだと威勢よく言うと、積もった牌と手牌を合わせてリャンソーを4枚倒した。そしてリャンシャンに手を伸ばしつつカンドラをめくる。新ドラ表示牌は8万。
あ、僕にドラさん乗った。
いやいやいや、僕上がり目ないし。そして京介さんはまたしてもリャンシャンパイをモーパイしながら、おっという。
カン
旅はんドアカン、新ドラ表示はまたも8万。
うひょ、ドラ6関係ないけど。
カン、嘘という叫びが喉からほとばしる。なんとリャンシャンハイでまたも勘が成立し、序盤に勘していたパーソーと合わせてこれで4回目の勘となった。それも暗勘ばかり。しかもさらされた牌は、数層だった。オープンの初短期と合わせ、総図のリャンソー勘、数層勘、屈相間の初、数暗号数貫通の、留意層。
ありえない、ありえない役だ、こんな役。
イカサマせずに上がった人が有史以来存在するのか。
数暗号の短期待ちはダブルだったな。
京介さんの目が光る。師匠が再びレギュレーションノートを開き、うむと告げる。
4倍役満かよ。しかも僕が振り込めばオープン振り込みもついて5倍役満である。
死んでも振れねえ。心臓が痛いくらい脈打つ。新ドラ表示はパワン、ドラ表示は、スーピンウーピン、8ワン8ワン8ワンの5枚だ。
何気に僕はドラ級である。上がりさえすれば3倍満か。
全くの無駄だが、それにしてもドラ表示牌が5枚もめくれてるとこを初めて見るよ。
チッ、
京介さんが最後のリャンシャン牌をつも切る。で3ピン、次は僕のつもだ。
嫌な流れだ、嫌すぎる。
頼む安全牌、祈りながら積もった牌は E ピン。ほっとしつつも来るの遅えよというどこかにぶつけていいのかわからない怒りが湧いてくる。初と積もる順番が逆なら上がっていたのに。ため息をついて積もる、積も切る。
じゃんじゃーんと言いながら次のツモにアリクさんが手を伸ばす。
およ、牌を自分に向けてまじまじと見ている。
積もったか。
どんな手だろうがオープンリーチのリャンハンでリャンパイを突破している以上、パーレンチャンで親の役満だが、1万6000点オールならまだマシだ、僕が振り込むことに比べたら。しかしアリクさんは積もった牌を卓の端に置いて、アティーと言った。いつになく子供っぽい言動だ。まだ眠気は残っているの。
秋、
そうか、花灰のことをすっかり忘れていた。
カーパイ、
そういえばこの曲はまだ1枚も出ていない。アリクさんはリャンシャン灰を積もる。
またまた花、今度は夏、およよ、またまたまた花で今度は春、うひゃ、またまたまたまたまたまた花灰、最後の冬も来ちゃった。
一人芝居ではない、すべて現実の花の灰を伴っている。僕は指を加えて親の花役満確定を見ていることしかできなかった。4枚の花のうち3枚が王牌に固まっていた。それも2トン、上下2列で4枚の塊に。師匠の山田、偶然とは思えない。缶が4回あったために掘り起こされることになったが、あるいはすり替え用だったのかもしれない。師匠を睨んだが急に視線をそらして口笛を吹き始めた。
このおっさん、人外の幻だかなんだかと戯れながら、なんてもの仕込んでんだ。
僕はこのひどすぎる状況に我が目を信じることができなかった。しかし場は進む。アリクさんの最後のリャンシャンハイは6番つもぎり、なんちゃの師匠のつもは G1 つもぎり、シャーチャの京介さんのつもは U1 つもぎり、
ペーチャの僕のツモはハツ、ツモ、キリ、ハツ？思わずあーという声が出た。ダクダクと汗が全身を流れ落ちる。落ち着け、まず状況を確認だ。ちらりと山を見てもラスツモではないので廃艇ではない。卓には両半縛りを表す5枚以上の縛棒。僕の手はハツハツ、クーワンクーワンクーワンのイーソーイーソーイーソー、リャンワン、リャンピン、イーピン、サンピンのチーピン、パーピン、キューピン、どっからどう数えてもナキチャンタの、ワンハンです。本当にありがとうございました。ウフフと笑いながら2枚あるハツのうちどちらにしようかなで決定された右の方のハツを川にそっと置いてみた。ローンという声が立体的に響き、僕という獲物の死骸をどう分けるかという肉食獣の晩餐が始まった。まず確認だけど、ハウスルールでトリプルローンは有効だったな。京介さんの言葉に師匠がノートを見てからうむとうなずく。で、まず私からいくと、数アンコウ、数カンツー、留意層、短期にオープン振り込みがついて、この5倍100万の8本場だから、162,400点。京介さんが指を折りながらそう言った。俺は安いぞ、国士無双オープン振り込みで64は66,400点と師匠。最後にアリクさんがパタパタと初以外の見えていなかった手牌を倒していった。トントントン、なんなんなん、シャーシャーシャー、ペーペーペー、初。大数詞に通位層に数暗号の短期にあと花役満でしょ。それからオープンリーチ振り込みにパーレンちゃん。あ、大数詞ってダブル役満。うむ、じゃあ8倍役満親だから、384,000点、8本場足して386,400点かな。ニコニコしている。3人の悪魔たちが電卓を叩く手を止めた。全部合わせて615,200点だね。払える？箱の中の100点棒に聞いてくれ。僕は知らない。ぐらりと天地がひっくり返り、後頭部と背中に衝撃が走った。明かりがまぶしい。それに天井がやけに高く感じる。ああ、あのシミ、人の顔に見えるな。師匠の声がどこか遠くで聞こえる。しかしお前ついてないな。デカリャンピンの日にこんな日を食らうなんて。ああ、それにしてもあのパンティーは何だったんだろう。世界は僕の知らない謎に満ちている。以上、麻雀にという題名の話でございました。自分が麻雀を分かって大して分かってないのと、まあそれでもまあなんとなくは分かるけど、であと牌がこう横に表示できないから縦に表示してるから自分も顔を傾けて読むせいで、これなんて言うんだっけなっていうのを頭の中で思い出して読むっていう。だからこれイーリャン算数って自分の中で頭で、言っていかないと、これはなんだっていうので、言えないっていうグダグダでした、でもこれはしょうがない。自分が麻雀詳しくないから読めないこれは、はい、ということで、ジータレス読み、69、ホラーテラーのものはもう全部 URL たどれないしねと。ホラーテラーのものはもう全部 URL たどれない。あ、ホラーテラーはなくなっちゃったんだっけ。で70、とりあえずこれだけ記載されていた。屋根の上の荷物、風鈴、ざわつき声、なりすまし、あ、ほんと？それなんて書いてあるの？それなんだっけ？いつだっけ？例えば2013年の11月24日に2つもあるけど、これは 2013年11月っていうか、ほんと行多いな。もう俺読みまくってんな。4586行目とかあんのこれ。2013年の11月24日、なんて書いてあるのこれ。これ読み込みが全然もう間に合わないの。2013年の読んでんな自分な。11月、なんて書いてあるのこれ、ビコラ。あ、お気に入りって書いてあるわ。え、これなんで？俺なんか言ったってことか、いつか。知らないけど。それとも読んだ後、これはおも、これはいいとか言ったか。言ったな。あ、そんなのビコーラに書いたんだ。俺知らなかった、これ。初めて知った。あ、そういうこと。なるほどね。へいへいへい。あ、そういうことか。なるほどなるほど。そんなのも書いてあったんだ。俺知らなかった、俺。へえ。はい。あざした。はい。自分の方が分かってませんでした。既読リストのこの凄さを。よりすごいことが分かりました。ええ。で、71、こんばんはと。はい、晩はです。で、次が、なんだっけ、3人目の大人、バレンタインバージョン、セルフパロディってやつを、やりたいと思います。これもリクあったやつですね。リクあったっていうか、読んでないなら読んでってやつね。師匠から聞いたということになっている話だ。かなこさんが僕にチョコをくれる、くれない、くれる、くれない、くれる、くれない、くれる、くれ、うわぁ！僕はその辺に生えていた花を投げ捨てた。決して最後の一枚が不本意な結果になったためではない。我に返ったのだ。意味ないし、こんなことしても。バカバカしい。だいたいさっきからずっと花びらが偶数じゃないか。もしかしてあの花そういう統一企画なのか。今度は違う花にしよう。そんなことをブツブツとつぶやきながら歩く日々。バレンタインデーが近いのだ。ああ、バレンタインデー。高校生そして中学生の頃にもこれほどやきもちした記憶はない。大学1回生にもなってたかがチョコに一喜一憂するなんて、自分がそんなガキだったなんて驚いてしまう。ん？え、何ですかこれ。だから、ん？ん？って、え、もしかして、ガサこそ、うわぁ、違うな、これは違う。ちょいテレ系で渡してくる人じゃない。違うんだからな、これは。これはたまたまスーパーで買い物した時に福引きで当たったやつなんだから。食べ物かどうかも中身が何かも知らないんだからな。いらないから、あげるだけだから。勘違いするなよな。それに私チョコ嫌いだし、いらないからあげるだけだから。違う、こんなツンデレするときは絶対に裏があるときだ。逆に怖くて受け取れない。好きだ、付き合ってくれ。直球、あの人らしいといえばあの人らしいが、チロルチョコだ、あげる。でも分かってるな、お返しは期待してるからな。すごくありそうだ。すごくリアルに思い描ける。でも一番ありそうなのは、なんだ、さっきからもじもじして。どうかしたのか？トイレか？一トイレ？ガハハ。これだ。イベント完全無視パターン。この恐れが最も高い。暗鬱な未来に光はないのか。 そもそも師匠はバレンタインデーに義理チョコでも何でもチョコをプレゼントする習慣があるのかどうか、それをリサーチしてみることにした。証言者1、小川所長、小川調査事務所の上司。
ああ、かなちゃんか。去年はチョコくれたな、うちのトーマの分も。結構いいチョコだったような。ゴディバーだったかな。服部君はどうだった？
証言2、服部、小川調査事務所のバイト仲間。
てんてんてん。
証言者3、卵男、隣人。
去年いただきました。いっぱい持っていましたよ。部屋にたかりに行った時に。
いえいえ。え、自分で用意したチョコではなかったようですが。
そういえばモテるから増えて困るとかなんとか。
ああそうそう、以前女子寮で起こる怪奇現象を解決して、それ以来毎年女性たちが送ってくるんだとか。
証言者4、夏男、筋肉はゴリラ、牙はゴリラ、燃える瞳は原始のゴリラ、つまりゴリラ。
あ、
怒り。
以上の証言をもとに、師匠にもそれなりにバレンタインデーというイベントを意識しているという実績が確認できた。期待と不安、諦めと希望。僕は様々な感情に翻弄されながら当日を迎えることになった。
くれる、くれない、くれる、くれない、くれる、くれない、くれる、くれな、
うわー。近所の花はあらかたすべてちぎってしまい、仕方がないので脳内で花占いをしていた。かなり現実と虚構の区別がつかなくなってきている。自分でもやばいと思う。目の前の師匠も本物かどうかよくわからない。
なんだ、どうしたんだ。急に家に来たかと思ったらだんまりで。
首をかしげている。かわいい。
あ、そうか、今日は2月14日か。そういうことか、忘れてたよ。
くれる、くれない、くれる、くれない、くれる、くれない、くれる、くれ
なんて嘘嘘あるよ。お前の分もほら、
綺麗な包装の大きな箱が。
くれる、くれる、くれる、くれる、くれる。
なんだ、全部の花びらがくれるくれるの大フィーバーじゃないか。
おい、どうした、いらないのか。変なやつだな。
僕は師匠の手を箱ごと握りしめる。
結婚しましょう。
は？
痛い、やめろ、話せ。
結婚して子供を作って幸せになりましょう。
何土地狂ってんだ。目が言ってるぞお前。
みんなで収の字になって寝ましょう。
何人産ませる気だ。普通川だろ、話せって。
え、
あ、話した。おい、どうしたんだ急に。
1、2、3。収の字で大人に囲まれている、大人に囲まれて寝る短い棒である子供の数は3人だ。しかし一緒に寝る長い棒のうち、僕と師匠は2本、あとの1本はそこにいてはいけない3人目の大人の顔を想像して、僕は息を呑んだ。
以上、3人目の大人バレンタインバージョンセルフパロディでございました。はい、というわけで、リクあったやつはすべて読み終えました。とりあえず師匠シリーズは何か読まなきゃいけないのあとあったかな。基本的にはほとんど新しいやつも読んだし、
だからまあほとんど読んだよな、全部じゃないけど、うん。ということで、多分師匠シリーズはまた新しいのがアップされない限りはやらないかなとは思うんですけど、まあそんな感じで、今日は終わりにしたいと思います。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。ですね、現状陸がですね、なんだっけ、なんかねたくさんあってですね、たくさんあるのもそうなんですけど、それぞれが長くてですね、変な話なんですけども、長いからなんだろう、陸が多いんだけどもどれを読もうかっていうことで迷ってて進まずということで配信が全くできてないというような現状でございます。なのでちょっとある程度覚悟を決めて、もうこいつをやるんだと決めないといつまで経ってもちょっとやれないかなと思うので、どれか決めて、それに集中して、読んでいく形を、まあ、通らないと多分終わらんなという感じですね。まあ、この前もまさにこの掲示板の掲示板というかスレの59番ですか、59番にこれ何個あるんだろう、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 話がリークされてて、まあ、全部は自分見てなくて一つ二つしか見てないんですけど、結構一つが長い、ので、まあなんだろう、なんかあの短いやつで14あるから1回の配信で読めんのかなとかじゃなくて、この14を読むだけでも配信何回分だみたいなぐらいあるので、なのでですね、そうだね、今チラチラ見てるけどやっぱどれも長いですね、そこそこある。だから多分この14を読み切るだけでも多分配信、まあ配信時間にもよるけど2回じゃ終わらなそうな気がする感じですね。2回で終わらせられるかな俺。ああ2回じゃ終わんねえな、長いやつはとことん長いなこれ。ああもう1回の配信で1話しか読めなそうなやつもあるな。ああこれも長えな。うん、これは多分4回ぐらい平気で4回以上配信しそうだな、この14話だけでも。で4回っつったら自分で言えば1ヶ月に当たるんでね。うん、でさらにそれより、長い話の陸が確か何かあったかな、2つ3つあった気がするんで、変な話なんかそれ全部やってたら今年終わるかもしんないっていう感じの量来てるので、まあそれをとりあえず今年中に、まあ今来てる現状のリクエスト文を、読めたらなぁとは思いますけどね。まあサウンドノベルもあったりするんで、それも含めちゃったら多分今年中にはほぼ無理かなぁという気はしますね。よほど頻繁にやらないとダメかなという感じなので、まあそれはそれで、はい、まあ、ということで、終わりにしましょう。聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。アップは録音ファイルは普通にアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと いうことで、ああそうだな、一旦どうしようかな、もう一回やるかな配信。とりあえずこの師匠シリーズは一旦それで終わりにしたいので、まあ、やめるんですけど、すぐまたつなぎますかね。すぐつないで少しやるかな、うん、やろうかな、まだ眠くないしやるかな。そうだな、やろう、少しでも潰しとこう、少しずつ進めなきゃこれ終わらん。ということで、一旦やめます。やめて録音ファイルをアップするんですけど、次の配信をやめてから、両方アップします。はい、というわけで、一旦切ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。もう一回あの配信スタートの体でやろうと思うので、繋いでいきなり喋り出すわけじゃなくて、また曲かけたいと思います。では